今朝の聖書の箇所をお読みいたします。黙示録3章の1節から6節までです。黙示録3章1節。またサルディスにある教会の御使いに書き送れ。神の7つの御霊と7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。だからどのように受け、聞いたのかを思い起こし、それを守り、悔い改めなさい。目を覚まさないなら、私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るか、あなたは決してわからない。しかしサルディスには、わずかだが、その衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。また私は、その者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を、私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。カタノキリスト教会では信仰告白として使徒信条とともにニカイア信条も告白します。325年のニカイア公会議にて原型が作られ、381年のコンスタンティノープル公会議にて現在の形となり、以来正統的な多くの教会で告白されてきたこの信条文ですが、その特徴はキリストが神であることを強調しているところです。光からの光、誠の神からの誠の神、作られずして生まれ、本質において父と同じである。これらの文言は、キリストが神であることを告白しています。でもそもそも、なぜこのニカイア信条は作られたのでしょう。それは当時、教会を席巻していたアリウス派と呼ばれる異端を排除するためでした。アリウス派は今でいうエホバの証人のような異端です。キリストは神ではなく、神が最初に作った被造物であると彼らは教えました。当然これは聖書の教えとは異なります。しかし4世紀の教会には、この教えに共感する者たちが大勢いました。それどころか実は多くの教会はアリウス派に傾倒していたのです。この状況に危機感を覚えたアタナシウスをはじめとする教父たちは、325年のニカイア公会議にて新しい信条文を作ります。そうせざるを得ないほどまでに誤った教えは当時の教会に広まっていたのでした。いつの時代にも神の言葉に固く立つ者たちはごく少数なのです。今日の箇所、サルディスの教会にも真のキリスト者はいました。しかし彼らは少数派でした。4節5節は記します。しかしサルディスにはその衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。そしてそんな彼らに神は永遠の命を約束します。五節。また私はその名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。しかしこの四節五節で注目すべきは、その初めに出てくるわずかだがという言葉です。 確かにサルディスの教会には真のキリスト者がいました。でもその数はわずかだったのです。4節はこう記します。しかしサルディスにはわずかだがその衣を汚さなかった者たちがいる。サルディスの教会員のほとんどはこの世界と妥協しながら暮らしていました。仕事を失わないように、社会から阻害されないように、彼らは偶像礼拝に参加し、異教の神々の祭りにも加わっていました。そして彼らは自分たちの信仰を決して表にはせず、人々にキリストを伝えることもしませんでした。その結果、サルディスの町の人々は教会に対し実に好意的な眼差しを向けるようになっていました。でもそれは決して神の喜ばれる姿ではなかったのです。私たちは社会に溶け込み、社会の一部として受け入れられている生きた教会である。そう鼻高々なサルディスの教会に対し神は告げます。一節後半、私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。そして忠告するのです。二節、目を覚ましなさい。かつてこの地にはリディアという王国がありました。そのリディアの都がサルディスという町でした。交通の要所で様々な文化があふれる賑やかな町でした。毛織物が盛んで金細工が盛んな豊かな都でした。そして何よりも山と川に囲まれ、断崖絶壁の上にある地上の要塞でした。この町に住んでいれば安心だ。この町が攻め込まれることはない。この町が敵の手に陥ることはありえないのだと、ここに暮らす住民たちもそう思っていました。しかしある日、その起こり得ないはずのことが起こるのです。紀元前549年、ペルシャの王キュラスは夜の闇に紛れ、兵士たちにサルディスの町を取り囲むその断崖絶壁をなんと登らせるのです。まさか攻めては来ないだろうと高をくくっていたサルディスの見張り兵はその時眠りこけていました。そして一晩のうちに、一瞬のうちにサルディスはペルシャの軍門に下るのです。そんなサルディスの町の歴史を踏まえて神は警告します。二節、目を覚ましなさい。サルディスの教会に集う多くの者たちは自らの信仰を強調せず、伝道もせず、偶像礼拝に参加し、祭りの不品行にも加わりました。そうすることで未信者との関係を良好に保ち、平穏無事な生活を手に入れたつもりだったのです。でもそんなこの世と妥協した多くの教会員に対し神は告げるのです。3節、だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。もしもあなたが目を覚まさないならば、私は盗人のようにやってくる。私がいつあなたのところに来るか、あなたは決してそれを知らない。かつて見張りの兵士が眠りこけ、その結果ペルシャに侵略されてしまったように、目を覚まし神の教えに立ち返らないならば、サルディスの教会もまた神の裁きに遭うというのです。でもそんなサルディスの教会にも希望が残っています。教会員の大多数が世と妥協し、神の御言葉にもはや従っていない、そんなサルディスの教会にも実は可能性が残っていたのです。そしてそのために神はサルディスの教会に真のキリスト者を残しておられました。4節にもある通り、サルディスの教会には衣を汚していない者たちが残っていたのです。もちろんその数はごくわずかでした。 でもそのわずかな人数で十分だったのです。わずかに残った真のキリスト者を用いて、今は眠りこけてしまっているその者たちの目を覚まし、死にかけている教会を力づけるのです。二節、目を覚ましなさい、そして死にかけている者たちを力づけなさい。4世紀、ニカイア神城が作られた時、教会の大多数は異端の教えに染まっていました。イエス・キリストが神であると主張するような、そんな教父たち、牧師たちはアタナシウスをはじめとしてごく少数しかもう残っていなかったのです。同じように16世紀の教会はローマカトリックの誤った教えに染まっていました。その時、ローマ教会の教えを否定し立ち上がったのは、ルターやカルバンといったごく少数の者たちだけでした。でもそのわずかな人数で十分だったのです。わずかに残った真のキリスト者たちを用いて、神はご自身の教会を守り、間違った教えの中で眠りこけている者たちの目を覚まし、死にかけている教会を再び蘇らせてくださったのです。そこに教会の希望があるのです。そこに教会の未来があったのです。21世紀に入り、キリスト教という名のもとで様々な教えが飛び交っています。そんな時代にあっても、私たちは真のキリスト者であり続けることができるでしょうか。この世と妥協せず、聖書の真理からも離れず、御言葉に固く立つ、そんなわずかに残る衣を汚さない者たちであり続けることができるでしょうか。眠りこけてしまったキリスト者たちの目を覚まし、死にかけている教会をよみがえらせる、そんな神の尊い働きの手となり足となる、そんなキリスト者であることができるでしょうか。果たして私たちはこの地上での人生を終えて天の御国に戻るとき、よくやった良い忠実なしもべよと父なる神に呼びかけていただけるでしょうか。偽りの世に別れを告げ、罪と汚れを打ち退け、ただひたすらに我は慕う、とはに変わらぬ天津国を。334番を神に捧げながら、私たちの歩みを確認します。お祈りします。父なる神様、かつてパウロがテモテに告げたように、この世の中はますます耳障りの良い教えに耳を傾ける、そんな時代となりました。そしてそれはキリスト教の界隈においても同じです。人々は御言葉よりも人間の知恵に頼り、自分勝手に好き勝手に聖書を解釈するようになりました。そして好き勝手な教えがキリスト教を標榜する教会に広まるようになりました。そんな状況を目の前にするとき、教会の将来に私たちは不安を覚えます。しかし4世紀のアリウス派の時がそうであったように、また16世紀の宗教改革の時代がそうであったように、あなたは常にご自身の民を、真のキリスト者を常に残しておられます。その数はごくわずかです。でもそのごくわずかな民を用いて、あなたはご自身の教会を守り、眠りこけた信徒たちの目を覚まし、死にかけている教会を常によみがえらせてくださいます。私たちが衣を汚すことなく、あなたの教えを大切にし、聖書の真理とともに歩み続けるものであることができますように。 あなたの教会であるこの群れを、そしてこの群れに集う一人一人を、あなたご自身が守り、励まし、導いてくださいますように。天の御国にたどり着くその日まで、忠実なものであり続けることができますよう、守り導いてください。救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。アーメン。